Ichinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、8月の西宮徹底解剖、甲子園球場90年の歴史と題して、ゲストティーチャーに阪神甲子園球場副球場長の浅沼亮先生をお迎えしてお届けしておりますが、さあ3回目の今日は試合観戦をさらに楽しくする方法ということで、まあ、ただでさえ甲子園って楽しいんですけど、その中でもとっておきの楽しさをいろいろとご紹介いただこうかなと思うんですが、はい、まあ高校野球ね、もう熱戦が繰り広げられておりまして、そうですね、もうなんかそれはもちろん試合に没頭するというのも、はい、ね、一生懸命応援するというのも楽しさの一つなんですけど、はい、その他にもいろいろ楽しみ方あるんですね。
そうですね、まあ、試合を見ることが当然メインにはなってくるんですけれども、まあ、試合以外で過ごしていただくという場所としてはですね、甲子園歴史館というものが球場の中にありまして、はい、外野にあるんですけれども、外野のレフトからライトにかけてですね、大変広い、博物館的な施設になっておりまして、はい、高校野球コーナーからタイガースコーナー、あとは甲子園ボールの歴史とかですね、はい、あとは球場自身の歴史についても展示しているような施設になってます。
そうか、甲子園ボール、アメリカンフットボールも、
そうですね、
やはりちょっと欠かせない一つの要素なんですね。
はい、はい、やはりアメフトをされている方からすれば、うん、聖地と言っていただける、野球をやってる方と同じようにやっていただいてますので、
はい、高校野球だけはないぞと、甲子園ボールもっていう、はい、そういうコーナーもあるわけなんですね。
はい、ありますね。はあ、
それからなんかもっとなんかお宝的なものもいろいろと収められてるんですよね。
そうですね、本当に高校野球の第1回大会で使われたボールですとか、第1回大会の第1試合ですね、はい、使われたボールなんかもありますし、本当に長い歴史を感じることができる施設になってますので、古くはですね、本当に中京商業という大変強い学校がですね、はい、1931年頃の当時のものからですね、最近のもので言うとタイガースの、若手選手のですね、はい、初ホームランの記念ボールだったりですとか、オスンファン投手のですね、甲子園初セーブボールだったり、日韓通算300セーブのボールなんかも、
よくそんなんくれはりましたね。
一応ね、お預かりしている形で、ご本人にはお返しするんですけれども
将来は、は
い、球団のですね、広報さんなんかと連携しまして、記録が達成されたの時は、事前にちょっと唾をつけておいてですね、交渉しまして、
しばらく貸してねと。
そうですね、だいたい翌々日ぐらいからは展示がすぐできるような。
早いですね。
そうですね、
はい、じゃあそういうタイムリーなものもどんどん加わっていきますし、また企画展なんかもね、いろいろとこう年に何回か変わるわけですよね。
そうですね、はい、最初に高校野球のゾーンを抜けていただいて、うん、甲子園ボールや球場の、まあ、古いラッキーゾーンのフェンスなんかがあったりするんですけど、そこを抜けるとタイガースゾーンになってまして、はい、奥の方にですね、企画展のコーナーを設けておりまして、はい、年に4回ほど、高校野球の企画展やったり、タイガースの企画展をやったりということで、いろいろ入れ替えてますので、
はい
はい、そちらも大変見どころのある場所になってますね。
今行われている企画展は、
初出場初優勝校特集ということで、高校野球の、まあ、初出場で初優勝した高校を取り上げて、
はい、
古く慶応普通部だとか、そんな当時のですね、ユニフォームだったりですとか、一番新しいものでは前橋育英高校、昨年の優勝校のユニフォームなんかを展示してますね。
これも必見ですね。
そうですね。
そして、企画展もう一つ、悪友さんの今回は、
そうですね、90周年の記念特別展として、悪友さんが、スポニチさんの方に甲子園の歌として1979年から2006年まで連載した企画の、甲子園の試合を全部見られて、1日1編の詩を書かれておりましたので、その詩の中からよりすぐった4編の詩をピックアップして今回展示してます。
はい、 それぞれ、これはまだあの高校野球が終わってからも、やってらっしゃるんですよね。
そうですね、初出場初優勝校特集は、9月の7日まで、
はい、
学友特別展につきましては10月の5日まで行ってますので、はい、ぜひご来館いただければと思います。
そうですね、そしてなんかあのドラフト体験ができるようなコーナーもそうですね、できたんですってね、
一番奥の方のコーナーあるんですけれども、はい、今年の2月に、ドラフト体感コーナーとしまして、
はい、
皆様よくご存知 の、 あのドラフト指名された時にですね、うん、名前と、ポジションと今所属しているチームの、まあ、名前とかですね、学校なりの名前が出るような画面があると思うんですけれども、それをご自身のお名前でできると、でかつですね、
はい、
12球団すべてから指名を受けることができますので、
うん、
日本初めての唯一の施設になってますので、
はい、
こちらもぜひ体験していただければなと思います。
ちょっとワクワクしますよね。
そうですね、本当にあの、うん、皆様あの子供に変えられると言いますか、
うん、
昔の夢が叶ったって自分の名前で写真撮られたりですね
、はい、
あとはあの人の名前でお土産にしてあげたり写真を撮って
喜ばれるかもしれません、ね、これ、ね、
はい、楽しんでいただけてますので、ぜひとも、はい、見ていただければと思います。
歴史館ならではのお楽しみがいろいろとあって、
はい、
ね、
そうです
ね、これぜひあの、ね、野球観戦のついでにというか、それだけを目標に歴史館だけいらっしゃるファンの方もいらっしゃいますもんね。
そうですね、
うん、
あとはあの歴史館の方でスタジアムツアーなんかも行ってまして、うん、はい、高校野球期間中は、残念ながら実施できないんですけれども、またあの終わればですね、うん、野球のない日でも、はい、歴史館はあの月曜日以外はやってますので、球場内のですね、例えばロッカーですとか、
うん、
三塁側のベンチですとか、あのブルペンですね、室内練習場なんかを回っていただいて、まあ、あの本当に催し物とかがなければですね、グラウンドにも立っていただいたりできるようなツアーがありますので、
はい、
そちらも本当にあの皆さんご満足いただけような大変面白いものになってます ね、
これも人気だと伺いましたが、これでもあの人数制限があって。
そうですね、あの1つの、はい、瓶でですね50名様までになってますので、インターネットでも予約できますので、予約状況なんかを見られて、
はい、
行かれたい日にですね予約をしていただければ間違いなく参加できますので、
うん、へえ、じゃあもう普段は絶対一般人は立ち入れないようなところ。
そうですね、普段見ていただけないところを見ていただけますので、非常に貴重な、うん、あのベンチの中に入って、やはり皆さんあのグラウンドに近いところでベンチ入られるとすごい感動されるような光景をよく見ますね。
だってグラウンドに入ったら本当普段は選手しか見られない光景を目の当たりにすることができるわけですよね。
そうですね、はい、そうですね、あとはそのスタジアムを巡るツアーだけじゃなくてですね、うん、試合開催日にはですね、あのナイター限定で、OB の方がタイガースの OB さんが練習見学をしながら解説をしてくれるっていうツアーもあったりですね。
そんな豪華なツアーがあるんですか。は
い、ナイター限定で、14時から行っているんですけれども、OB で言えばですね、亀山勤さんだったり、浜中治さんだったりですね、うん、藤本敦さんだったり、
そんなそうそうたる方が、
そうそうたるメンバーが、日替わりで、まあ、ちょっと OB の方はその日によってどうしてもあの都合がつくつかないがありますので変わってしまうんですけれども、あのまたそれもですね決まり次第ホームページにアップしてますので、
はい、
貴重な OB のトークを聞きながら練習見学をして、試合に向けてですね、
はい、
あのタイガースの練習普段見れないですから、
うん、
あの入場前で終わってしまうので、そういう貴重な経験をしていただきながらですね、あのやっていただければと思いますね。
ここだけの話みたいなこともきっと聞けるんでしょうね。
そうですね、あのなかなかこんな放送では言えないようなぶっちゃけた話ですとか
なるほどね、
はい、大変面白いあのツアーになってますので。
でも浅沼さん、いろんな楽しい企画をいっぱいやってらっしゃるんですね。
そうですね、うん、あのやっぱり野球だけじゃなくて、
うん、
あの球場に来たことが楽しかったなと言ってもらえるような施設にしたいと我々は考えてますので、
はい、
本当にこれからもさまざまな取り組みをやっていきますので、うん、あのいろんなところで、情報をチェックしていただければなと思いますね
なるほど、あのグルメもすごいです、充実してますよね、甲子園。
そうですね、はい、まあ、皆さんやっぱり野球観戦というと甲子園だと、ね、ビールとか焼き鳥だったり、あとはもう外せないのが会場当初から売ってますカレー、
ね、
カレーですね、甲子園カレー
ですよね、もうあれはね、
はい、
はい、
もうあの夏の特に高校野球今やってますけれども、うん、その中で暑い中であの辛いカレーを食べて汗かいていただいてみたいな
汗ぶわー出るんですけど、
そうですね、
これがまた答えられないんですよね、
はい、もう会場当初からその辛さが特徴的だったという話が残ってまして、うん、当時はあのコーヒー付きで30銭というお値段で
30銭
コーヒー付き まあ大正の時代の話ですから、
結構ハイカラな食べ物やったんですかね。
そうですね、あの家庭ではまずできなかったというふうに聞いてますので。
そうなんですか。
あのカップルでデートに甲子園で野球見て、カレー食べて、コーヒー飲んでっていうのが、当時のハイカラなデートだったというふうに聞いてますね。
あのレシピっていうのは本当に最初の頃から少しずつはちょっと変わってきつつ、
まあ、ただあの当時のものを基本的にはずっと継承して、あの味もですね、あの昔は実際に鍋でグツグツ煮て、まあ提供してたんですけれども、今はもう技術も進歩しまして、同じ味を再現しながら、うん、レトルトパウチでやってますので、はい、一応90年の伝統の詰まった甲子園カレーぜひご賞味いただきたいなと。
今やご家庭でも召し上がることができるんですが、
そうですね、
がやっぱり違うんですよ。なんか球場で食べるのと、あ、何なんでしょうね。
やっぱりその雰囲気とか、ね、あるんでしょうね。また味を変えるような、
なんかね、はい、魔法がね、
まあ、スタンドで野球をつまみにカレーも一緒に食べていただいて楽しんでいただければと思いますけれども。
そしてあの選手のプロデュースするグルメも人気ですよね。
そうですね、はい、あの最近では藤浪投手のモチーフにしたものがあったりですとか、はい、実際にあの選手に試食をしていただいた上で、うん、あのメニュー作っていきますので、本当にあの全国いろんな球場の中でですね、一番コラボレートしてるんじゃないかなと自負するぐらいのものでございます。
実際選手の好きなメニューみたいなのが生かされてるってことですか。
選手のまあ好物とか、うん、はい、そのあたりはまず事前にお聞きして、うんうん、まあ、こちらの方でだいたいこんなメニューどうですかっていうものを何品か持っていってですね、うんうん、そこから、キャンプの時なんかに実際に試食をしていただいて、要望を聞いてまた改良して、シーズンの頭に出せるようにするという形でやってますね。
じゃあ単に名前を借りてるっていうだけじゃなくて、ものすごいちゃんと緊密に、
はい、実際に選手が美味しいと言っていただいたものを提供してます。
じゃあやっぱり選手のお気に入りのメニューをファンとしてもこれは食べなあかんなというところですよね。
そうですね、昔で言うとですね、まだ金本選手が現役の時に金本のスタミナハラミ丼というものを出したんですけれども、はい、あまりに人気で引退された後もですね、甲子園球場で一応販売をさせていただいてまして、
はい、
本当に球場に観戦に来られる方の中では定番メニューになりつつありますね、
うん、あ、じゃあ OB のものも。
そうですね、
はい、
現在も OB メニューとかも出してますけれども、好評が続けばですね、そのまま売り続けることもあるのかな。
なるほど、
まあ、そのためには選手自身もですね、頑張っていただいて。
そうですよね、はい、やっぱりそのね、本業で頑張っていただいたら、 それになんかこう元気をもらうというか、あやかりたいみたいなね、はい、イメージもありますしね。
そうですね、
今まで一番人気やったのは、というか今も人気というのは何でしょうか。
やはり金本選手のスタミナハラミ丼とですね、赤星ラーメンっていうのが昔ありまして、それも大変好評でしたね。現在のもので言うと、
はい、
まあそうですね、藤浪選手のお弁当だったりですとか、
はい、
まあ、西岡選手をモチーフにしたものとかですね、やっぱり若手といいますか、まあ、イケメンの選手のメニューが売れたりっていうのもありますね、
はい、ということはやはりそれは女子が買うということですかね。
かもしれないですね。
やっぱりあの女性ファンもね、もう年々増えてきてるみたいですけれども、やっぱりなんか球場の雰囲気もちょっとこう女性がいっぱいこう増えると変わってきますか。
そうですね、まあ、女性ファンを我々も意識してですね、まあ、球場の中にカフェといいますか、まあ、そんな売店も作ったりですとか、
ちょっとおしゃれな、
そうですね、クレープだとかパスタとかですね、はい、そんなメニューも作ってますので、球場に行くとあんまり、ね、濃いものしかないという想像されている方はですね、ぜひ来ていただいて、こんなものがあるんだと見ていただきたいなと。
球場も様変わりしたなと古いファンからは言われそうですけど、すね、昔はやっぱりちょっとこうおっちゃん風の、
まあ、焼き鳥、ね、ビール、焼き鳥ビールみたいなものばっかり売ってるようなイメージだと思いますので、
は
い、
今はカフェですか、ま
あ、そうですね、他球場にも負けず劣らず、まあ、スイーツなんかも充実しますので、うん、
ひえ、スイーツもですか。
そうですね、この時期で言いますと本当にあの選手がまあプロデュースといいますか、一応見ていただいたかき氷とかもですね、販売したりですね、うん、ちょっとあの高校野球の期間中だけはタイガースの選手に絡んだメニューはちょっと売れなかったりするんですけれども、またあのプロ野球、8月の29日から、やりますので、 その時にですね、またぜひ食べていただきたいなと思いますね。
はあ、こんなにもバラエティ豊かなメニューがあるとは私も知りませんでしたけど、やっぱりちょっといろいろ覗いてみたいですね。
いや、もう本当に球場の中でですね、うん、グルメガイドといいまして、パンフレットの中で多数紹介してますので、はい、それを事前に手に取っていただいて、うん、今日は何食べようかなと球場の中を徘徊していただくと、はい、また一つ違う楽しみができますね。
これ試合が始まる前のお楽しみとしてもいいですね。そうですね、
ちょっと早めに来ていただいて、うんうん、先ほど言いましたツアーなんかに参加されて、
スタジアムツアー
で早めに入っていただいて、はい、今日はどのメニュー食べようかなと徘徊していただいて、うん、ゆっくり食事食べられて、万全の体制で試合観戦をするなんていうのも一つ、はい、いい楽しみかなと思います ね。
そうですよね。目いっぱい楽しまないと損ですもんね。
そうですね、うん、せっかくね、お時間いただいてるんですけれども、はい、本当に隅から隅まで楽しんでいただいて、うん、甲子園球場に来てよかったなと言っていただけるようになれば、我々としても本当にもう感無量ですね。
そうですね。さあ、ホームランで無料か半額になるレストランがあるんじゃないかという、本当そんなあるんですか。
外野のバックスクリーンの下になるんですけれども、はい、ココナッツガーデンという場所がありまして、そこに試合中に、選手のホームランがまともに入った場合、それまでに、お会計して、買われたレシートを持っていただければ、持ってきていただければ、そのすべてを返金します。
じゃあその時にそこにいるだけでなくてもいいんですか。
それまでにそこで買われた人は全部、はい、ただし、リニューアル後、今まで一度も試合中に入ったことはございません、はい
ということはなかなか難しい。
そうですね、練習なんかでは、はい、入ったりですとか、この間のオールスターの時にですね、ホームラン競争なんかでは、はい、入ったりしたこともあったんですけれども、なかなか試合で持っていくっていうのは、我々も設定しといてなんなんですけれども難しいのかなというところですね
だからそれだけサービスをしましょうと。
そうですね、それぐらい珍しいことですので、
はい、なるほどね。というお楽しみもあるようでございますので、ぜひココナッツガーデンにもお出かけいただきたいと思いますが、さあその試合中の楽しみ方ですよね。
はい、試合中、
当然ますもん、ね、
プレーですね、一つ一つのプレーに集中していただいてですね、はい、本当に打球も危ないですから、試合から目を離さずに見ていただきたいというのが1点と、最近ではですね、フラッグなんかを使った応援も新しく始めてますので、応援団と一緒にですね、フラッグを振ったり、ヒッティングマーチなんか歌いながらですね、選手を鼓舞していただければなと思いますね。
なんか本当にね、ビギナーズにとってはものすごいみんな統制取れてペペってやられて、うわーと思ってただ見てるだけなんですけどあれ実際に本当に参加できるようになれば、もう本物のファンですね。
楽しさも倍増すると思いますので、はい、
なるほどね。グッズとかいろいろやっぱり揃えておいた方がいいものってありますか。
そうですね、やはり観戦で夏ですので、マフラータオルなんかでちょっと汗を拭っていただきながらですね、はい、あとは当然メガホン、カンフーバットなんかっていうちっちゃい叩くものですね、とかですね、あとは女性でしたらなりきりといいまして、トラッキーラッキーの耳がついたものをかぶれるものとかもありますので、あんなものもぜひ身につけていただいて、本当に服装もですね、ファンになりきっていただいて応援していただければ、観戦もまた楽しくなってくるんじゃないかなと思いますね。
やっぱりなんかこう参加意識みたいなものがあると、
そうですね、一体感も出てきますので、他のね、盛り上がってるお客さんと一緒に、ユニフォームなんかも着て応援されると、また周りからも多分点とか入ったら、よしよしってメガホンを自ら叩きに来られる方もいますので、
ね、とかハイタッチしたりとか ね、 そうですね、すごいなんか一体感が、
その瞬間周りとね一体になれるタイミングですね。
そうですよね。今ユニフォームとおっしゃいましたけど、はい、結構売れてるんですってね。
そうですね、やはり選手にもよったりするんですけれども、ユニフォームがまたね、タイガースのチームとして一つの、やはり顔ですから、皆さんやっぱり身につけていただいたりっていうのはありますね。
ピンクのも売れてるんでしょ。
そうですね、特に2003年2005年で優勝してからですね、そういったピンクですとか、真っピンクじゃなくて薄いね、ピンク色とかのユニフォームなんかも結構女性ファンにはやはりよく、買っていただいてますね。
そういったグッズを扱うお店っていうのはもちろん球場の中はそうですけれども、全国になんかそういう公認のお店とかあるそうですね。
そうですね、おかげさまでタイガースは人気が出ましたので、はい、例えば神宮球場のですね、すぐ横に、敵の聖地の横にタイガースショップがあったりですね
すごいですね、それは。
また岡山県にもタイガースショップがまた公認のものがあったりですね、本当に人気を思わせるようなところが多々ありますね。
ねえ、やっ ぱりタイガースはすごいですよ、そういう意味で。
そうですね、もう本当にありがたい話だと思います ね、うん、
ねえ、まあ、それにあの風船もね、まあ、毎回毎回飛んでますけど。
そうですね、
あれはどうなんですかね、あと大変でしょ結構、ね、
そうですね、まあ、それはあるんですけれども、それ以上にやはりあの光景を子どもの頃に見て、はい、あのやっぱり甲子園っていうとあの光景が好きだっていう方が大変多いですので、もう多分なかなかね、もうこれを急にねやめてほしいなんていうのもないでしょうし、はい、本当にあれが一つの名物になってますので、はい、ぜひあのまだ経験されてない方は一度見ていただけるとあの喜ばれるんじゃないかなと。
ですよね、あのもちろんねテレビなんかで見てもわあすごいなと思いますけど、あの渦の中にいたらもう本当やっぱりもうねゾーっていうぐらいちょっと興奮しますよね。
そうですね、うん、実はでもジェット風船でカープが最初なんですけどね。
タイガースじゃないんですか。
じゃないですね、ただタイガースの甲子園であるものの方が完全に定着したと。
一番やっぱりすごいと思いますけどね。
そうですね、本当にあの数はあの甲子園はおかげさまであのビジターのファンは本当に少なくて、タイガースのファンの方がほとんどですので、本当にあの7回裏の時には球場全体ぐるりとねジェット風船が囲みますので、はい、本当に素晴らしい光景ですね。
なるほどね、ぜひ参加して一体感を味わっていただきたいと思いますが、さあそれにあのねトラッキー君も結構ね頑張ってますよね。
あの本当にあのね大変重たそうな体をフルに使ってバク転なんかもしたり、うん、パフォーマンスは本当にもう素晴らしいものがあるなと思いますね。
なんかトラッキーの隠れた特技選手のモノマネ完成度は進化中みたいな、これね
やってますね。
ちょっとあの新聞記事も載ってますけど、
あの今成選手によくダメ出しをされたりっていう風に聞いてますけども、そんな掛け合いもですねお客さんに向けて本当にパフォーマンスやってますので、あの試合のそのイニング間のですねトラッキーの動きにもぜひ注目していただけたらと思いますね。
あれイニングの何回って出てくるのは決まってるんですか。
一応グラウンド整備が3回の裏終わりと5回の裏終わりと7回裏終わりでありますので、まあ、そのタイミングがあのイニング間も長いですので、トラッキーなんかがよくあの出てきてやったりはしてます ね、
うん、ねえでも本当にあのもう今やすごい定着してますしすごいなと思いますよねこのパフォーマンス、ね、
あの最近あの弟分のキータというものも出てきましたので、はい、あのそちらもまた可愛いキャラなんで、あの皆さん注目して見ていただければなと。
キータは何年前ぐらいから参加してきてるんですか。
3年前ぐらいですかね。
そうですか、
はい、新たにキータ君が出てきまして、うん、可愛い可愛いと言っていただいてますので、
はい、今年は本当にあのね調子もかなり期待できそうですし。
そうですね、本当にあの夏乗り切って、秋ですね、ぜひ優勝を目指して頑張っていただければ、あのお客さんもさらに楽しくなってくるんじゃないかなと優勝争いしてる方がですね。
ですよね、はい、さあじゃあその噂のトラッキー君のこれテーマというかマーチというか
そうですね、
あるんですよね、
はい、
レッツゴートラッキーちょっと聞いていただきましょう。甲子園球場90年の歴史、ゲストティーチャーに阪神甲子園球場副球場長の浅沼亮先生をお迎えしてお届けしておりますが、さあいよいよ毎週1個ずつクイズをお出ししました。今日が3週目でございますから今日で出揃うわけですけれども、はい、この3つの答えを書いて番組宛てお寄せください。抽選でお一人の方に3000円分の図書カードを差し上げます。さあ今日の問題です。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
開場当初からある甲子園球場の名物グルメといえば何でしょう。
グルメのお話いろいろ出ましたけど、名物グルメですから。
ハイカラな、当時はハイカラな食べ物ということで。
コーヒーもついて30銭。これをお答えいただきたいと思います。さあ、まあ本当にあのいろいろとハイカラなこともあり、はい、結構あの画期的な取り組みも甲子園球場はいろいろなさってますし、ファンのサービスもいろいろなさってますけれども、なんかなりきりの人気のスポットもあるみたいですね。
そうですね、はい、あの90周年の特別にということで、球場の一塁側の外にですね、憩いの森という場所がありまして、そこの中でですね、はい、トリックアートをやってまして、お客様が立っていただいて、そこを背景に写真を撮るとですね、
はい、
高校野球期間中は優勝旗をもらってるように見えるように映ると。
優勝校の主将みたいな感じの、
そうですね、 形で写真が撮れるスポットがありまして、はい、ほうほう、これがまたプロ野球の期間になるとですね、うん、また新しい、スコアボードを今度モチーフにした、そういった写真が撮れるスポットをご用意してますので、はい、そちらなんかもぜひチェックしていただければなと思います。
へー、本当にあの試合だけじゃなくて甲子園球場に遊びに行ったらいろんな楽しみ方ができるというのを。
そうです ね本当に丸1日じゃないですけれども、はい、試合以外の時間もですね楽しく過ごしていただいて、うん、食事も美味しいもの食べていただいて、
はい、
で試合が勝てば最高なんですけれども、
そうです、ね、
楽しんでいただければなというふうに本当に思いますね、う
ん、いろんな意味で本当にあの甲子園いろんな方がいろんな楽しみ方ができるという場所として、やっぱりそして西宮市民にとってはやっぱりなんかちょっと誇らしい場所としてね。
そうですね、
はい、
本当に地元にあるということがですね、皆さんにとって本当に素晴らしいことだとも思いますし、本当にこんな近くに楽しめる場所を我々も作っていきますので、本当に訪れたことがない方もですねぜひぜひ足を運んでいただいて、本当に高校野球でも球児のひたむきなプレーに楽しんでいただいたり、プロはプロでまた巧みな技術をですね見ていただいて、うん、楽しんでいただければ本当に嬉しい限りですけども ね
そしてナイターなんかは浜風が気持ちいい、ね、夕涼み感覚
そうですね
出かけるというのも、ね、今晩ご飯作るのめんどくさいなカレーにしようかみたいな感じだったりとかちょっと不純な動機も混じったりしますが
そうですね、
でもなんかそういうなんか本当に身近に楽しめる場所としてもっともっと皆さんに親しんでいただいたら、これから100年そして150年ねずっとこの歴史は続いていくでしょうし、
そうですね、本当に西宮市の方に甲子園が西宮あってよかったと言われるような球場にしないといけないですし、していきたいと思いますので、またこれから新しい楽しいことをどんどん考えていきたいなと思います。
そうですね、でも本当になんか楽しいこといっぱい、ね、考えてらっしゃるみたいで、来週は生放送でございますので、その本当に今旬の甲子園みたいなことをいろいろとねまたお話しいただけるかなと思いますし、なんかそうやったんやみたいなこともね今までの中にもいっぱい出てきたと思うんですけど、でこれはどうなんみたいな質問も OK ですよね。
そうですね、うん、本当にいろいろ聞いていただければ答えられる範囲でお答えはしていきますので、はい、
ぜひクイズの答えと一緒に、なんかこんなこと聞いてみたいという浅沼さんへの本当に質問も大募集中でございますので、ぜひ番組に参加して来週は楽しんでいただきたいと思います。というわけで甲子園球場90年の歴史、今日は試合観戦をさらに楽しくする方法ということで、ゲストティーチャー阪神甲子園球場副球場長の浅沼亮先生にお話を伺いました。どうも本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 e メールは 787@sakura-fm.co.jp 西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。